呼吸するお寺大手院がお届けしておりますインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、この収録は2012年の1月、年が明けまして、大手院研修室 B という場で行っております。こちらには今物音も聞こえてるかもしれませんが多くの方に、お越しいただきましてゲストへの期待と関心が高いのではないかなと思っておりますが、今月のゲスト、今回のゲストは、秋田光彦さんをお招きいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
言わずと知れたこの、今収録しております大手院の代表を務めていらっしゃいまして大手院の本寺大蓮寺の住職でもあらせられます。今回はお寺とグリーフと題して、4回に分けたお話を伺いたいと思います。今日は静かでいらっしゃいますね。
なんか山口さん喋りうまいね。
いやなんか不肖の弟子でございますが、
そんなに喋られないと思うんですけれども一つよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。お寺とグリーフ、実はグリーフというテーマをずっと追いかけながらのこの実はロストチャレンジという収録でございまして、かつこのロストチャレンジという名前も実は今日、お越しいただいております、秋田住職の、造語だということでもあります。お寺というその存在、そして、グリーフという営み、それがどういうふうな、ある意味掛け算みたいなもんだと思うんですが、その活動行為と一方でその場所お寺というものがどう絡み合うのか、この点について、お伺いしてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんか私ばっかり喋っていきそうな
よろしくお願いしますばっかり言ってますけど、
いえいえ、はい、私一応大手院寺町クラブという NPO の事務局長もさせていただいているんですが、大手院という浄土宗の歴史としたお寺の、僧侶の立場でもありまして住職は、私の師匠に当たるんですね。はい、なんか私の方が偉そうではないか疑惑があるんですけど、
不肖の師匠でございます。
いや何をしてます。でこの私の立場ですね、大手院という、お寺のこの僧侶の立場、主幹という肩書をいただいていますが、事業の、プロデューサーみたいなものですね。それと、一方でこの、大手院寺町クラブという事業体、NPO の、事務局長と、この二つの肩書きを持っているというのが実は大手院の一つのポイントであり、実はこの二つの肩書きをセットにされていた方が今日のゲストである、住職でもあったと。そういう意味ではなぜこの、お寺と NPO というものをセットにして、動かしていってきているのか、このあたりがまさに、1997年にこの大手院というお寺が再建されて、1614年、大手院というのは実は1614年に再建されているんです、創建されているんですが、すいませんもう一回しゃべります。実は大手院というのはこの1614年という歴史、由緒あるお寺でございまして97年に再建された。その再建にあたってこの NPO とお寺を当初からセットにして、いろんな取り組みをしております。少し、秋田住職にはその長めに沈黙を持っていらっしゃいますので少しお時間をお渡しさせていただきまして、なぜこのお寺と NPO をセットにしてこの現代にお寺を再建していったのか、このあたりお伺いしてみたいなと思うんですが、なぜ大手院寺町クラブというこの NPO を立ち上げようと思われたんでしょうか。
ちなみにNPO と言っていますが、NPO 法人ではないです。
そうですね。
法人にするための手続きが大変複雑だということもあるんですが、ある意味では意識的にそのようにしない、NPO 法人という官によってこう仕込まれていくそういう制度ではなく、本来あるお寺の姿を今日的にデザインするとたまさか、こういう形になったというのが、一つ理屈としてあるんですが。
なるほど。
原点のお話を少ししておくと、なんかお寺と NPO っていうフレーズは、どっかの誰かがですね発明したものではなくって、ずいぶん以前から あったことです。僕は一番こう身近なところで強烈にそれを感じたのは、後でもいろいろ話が出てくると思いますが、95年の阪神・淡路大震災、あの時神戸のですね、住吉の駅の近辺で僕は活動に従事していたんですが、たまたまその駅のすぐ近くに浄土宗のあるお寺があるんですが、そのお寺も半倒壊されていてかなりの被害を被っているにもかかわらず、震災 の地震のあったその直後から、地元の人たちが、お寺にどんどんこうやってくる。で、お寺にやってきて、いわゆる小規模避難所、今回の東日本はもっとある意味では そのケースが多かったんですけども、お寺が別にですね門戸を開けてどうぞ皆さんいらっしゃいと言ったわけではないんですってね、うん、なぜか近くの人たちが大変だどうしようお寺だとりあえずお寺へ行こうと言ってみんなお寺にやってきた。僕そこの住職に聞いたんですよ、それ皆さんお宅のお寺の檀家さんですか、いいえ知らない人ばっかりです、うん、地元の人たちがとりあえずお寺に行くんだって言ってお寺に集まられた。僕は直接はそこでは見ていませんが、その近辺のお寺ではまずご遺体の、まあ、安置所にもなったというふうに聞いていますが、まずは市民たちが救いを求めてお寺にやってきた。お寺が何かそこにこうとりあえずこう避難所としての設備を整えていたというわけではないけれども、お寺に集まったということの意味はなぜなんだろう。もう一つはね、それからしばらく時間が経つとね、これは僕も直接関わっていたんですが、あちこちのお寺にボランティア拠点ができるんですよ。
そうですね、うん、私もいくつか、うん、思い出せるところがあります、
うん、新神戸のですね、駅の近くに東極楽寺というですね、大きな浄土宗のお寺がありますが、そこに、僕の関わっていた NPO 以外にも3つぐらいの NPO が、まあ、そのお寺は比較的、被害はですね、警備だったんですが、その後そこにボランティア拠点が入り込んで、お寺の中に NPO がですね、一つ運営基盤を、見出していく。これも極めてこう自明的といいますか、誰かがそのように仕込んだというよりも、ボランティアだ、救援だ、人助けだというときに人々はお寺という場所に着目するんだということを、まあ、この目で見たわけですよ。
ちなみにどんな NPO に関われていらっしゃったんですか、その当時は。
当時はですね、アーユス、仏教国際ネットワークという、まあ、当時は NPO という言葉はなかったんで NGO でしたね、それから隣のお部屋にいたのはタンポポの家、うん、はい、障害者の人たちのですね、支援ということをやっておられましたけども。
ちなみに先ほどありました NPO 法人というのは、特定非営活動促進法という1998年にできた法律に基づいて、法人格を得た団体が NPO 法人と言われますが、これも阪神・淡路大震災が直接のきっかけではなくて、それが、まあ、いわば後押しをして できていった法律であり、制度であり、転じてその前に NPO という言葉はないけれども、ノンプロフィットなオーガニゼーション、非営利な組織、営利を第一目的にするんではなくて問題解決を、特に、自分たちの立場で、そして手の届くことを、あるいは、そこから先の理想的な、状態を、一つ掲げながらやっていく団体が、まあ、よく NPO と言われますが、確かに言葉なかったですよね、その頃は。
なかったです。
しかしお寺とそういう今でいう今のこの時点から捉えてみれば NPO と呼ばれる活動は非常に親和性が高いというものを、
うん
うん、むしろ非日常の状態、
うん、そうなんですね、
そこで見出された。
そうなんですよ。僕はもう一つ印象深かったのは話が急に飛びますが、タイに行った時の話なんです、
はい、
これは震災、まあ、95年の震災に前後しますけど、まあ、そういう NGO に関わっていたので、まあ、アジアのですね、まあ、仏教国といわれる国々をですね NGO のスタッフとして、まあ、巡っていた時期があります。タイはとりわけですね、非常に仏教の信仰の厚い国、これ皆さんご存知だと思いますが、多くのお坊さんたちはですね僧院生活を営んでいて、基本的には社会と関わらないというスタンスを取っているんですが、その中で、まあ、これは日本とよく状況は似ていてね、伽藍の仏教はもう腐敗しているじゃないかと、むしろ町へ出てそして人々と共に関係を切り結びながら本当のその信仰運動を起こしていこうという活動を始めた、まあ、一軍の僧侶たちがいるんですね、まあ、開発層、ディベロップの開発という字を書きます。これは駅前開発という意味ではなくって、本来の仏教語は、隠された人間の心、精神性というものを開いていくという意味があるんですが、そういう精神性を開く役割を担う僧侶という意味で開発層という人たちがですね、大変活躍をしていた。これ90年代のタイの状況だったんですが、その開発層の取り組みのですね、あちこちを見て回ったことがあるんですが、非常に驚いたのはかなり洗練された手法を用いていて、すでに僧院大きなお寺の中で僧侶と NGO がですね共同しているというケースがたくさんあったんです。特に有名なのはですね、アロン・コットさんというお坊さんがされていたプラパット・ナンプ寺院というお寺なんですが、ここはエイズホスピスとして大変有名なお寺です。 タイはですね、まあ、今もそうですけども、当時はですね、大変な数の、まあ、HIV の、感染者がいた。この方たちをですね、お寺といってもちょっと日本の感覚のお寺とは随分違うんですが、東大寺ぐらいですね、広さだけですけど、建物はボロいんですけども、そこに、まあ、何百人というエイズの方々を収容し、そこで、僧侶たちが、まあ、看取りのサポートをするという活動をされていた。それを、まあ、私たち、まあ、視察に行ったんですね。その時に僧侶たちの一派はもちろん仏教儀礼であるとか、あるいは最後のお看取り、こういったものに関わるんですが、そういった大きな所帯を運営していくためのマネジメントを推進していくのは、実は僧侶じゃなくって、その僧侶の横にあるもう一つの NGO が運営を、まあ、担っている。つまり宗教者の立場の人たちと、そして NGO の人たちがですね、お寺という一つ場をですね、共有しながら、共同化を推進している。まあ、タイという仏教の信仰に厚い国だからこそそうなんだってみんな言うんだけど、じゃあ日本は仏教国じゃないのかよ、日本人は仏教の信仰厚くないのかよって思わず、まあ、こちらとしては問い直したくなったわけなんですけれども、そういう事例を、まあ、震災に前後してタイで、まあ、見てきたという経験もあります。ですから冒頭申し上げたように、決してお寺と NPO の共同というスキームが誰かがどっかで開発した、まさにどっかのこう広告代理店じゃないけどね、そういったものがですね、企画書で立ち上げたりというものではなくって、比較的身近なところにおのずとこう立ち上がっていった自明のものなんだということの前提があるんですよ。なぜなんだろうということを、まあ僕は考え始めた。そこで、まあ、お寺の話なんで、ちょっとまあ歴史的にですね、ぐっと遡ってしまうんだけども、そもそも、まあ、日本に仏教が入ってきたのは1500年前ですよね。それ以来ですね、日本は、まあ、神仏、まあ、ある意味ではこう集合化の国ではあるけれども、やはり日本人の信仰というのは仏教を中心に、お寺を中心に日本の隅々まで、まあ、浸透してきた。今でも日本にはお寺が7万6千ですよ。コンビニの数よりもはるかに多いお寺が、まあ、あるわけなんですが、そのお寺はじゃあ最初からお葬式をしたるですね、役割としていたのかというとそうではない。まあ、葬式仏教という話をすると長くなるんで、まあ、端折りますが、葬式仏教の歴史は、まあ、百数十年ですね。その以前は、まあ、今の言葉で言うならば、まだ日本にですね、福祉国家とかですね、医療サービスとかですね、そういった言葉がないときに、人間が人間として生きていくためには書いてはならないもの、最近ではそれを私たちは教育制度とか社会保障という形で国民の権利としてそれを享受するわけですが、そんな関係がなかった、国民なんていう意識もなかったし、政府や自治体というふうな組織もなかった頃、そんなものはほったらかしだったのかというとそうじゃないんですよ。今からすると極めて非日常的な状況の中であるにもかかわらず、人々は人が人として生きるためには互いが互いを支え合う、互いが互いをこう教え合うという関係を作ってきた。それが僕の言うですね、3つのキーワード、学びと癒しと楽しみということになるわけです。まあ、強引に今風に言い換えれば、学びは教育、癒しは福祉、楽しみは芸術文化という言葉で、代用することはできるかもしれないけども、それは今私たちが日常言っている教育、福祉、芸術文化とは随分趣の違うものなんだよね。その役所が中心になって、いわゆるこう納税者がですね、権利として享受するという関係ではなくて、人が人として生きていくために、つまり私たちの地域、私たちが私たちの力で自律的に運営していくための原初というのは、別にイギリスやですね、ヨーロッパから引用しなくても日本にあったじゃないか。その最も原点になっていた洋蘭が、その器がという場所なんだということを改めて再発見をしたわけです。まあ、震災の一つ目撃した体験から、まあ、そこまで遡ったときに、あ、そうなんだ、お寺と NPO というものの形は決して、新しいものではない、かってあった器に今日風の水をですね、そう注ぎ直すことなんだということに、まあ、気づいたわけだな。うん、
今が2012年ですから、これはお寺を再建しようと思われた時から比べると、まあ大体ですね、17年8年と、まあ、時間が流れてる。この話をずっと語られてこられていらっしゃいますよね、
はい、
語り口がだんだん時間を経て変わっていった部分っていうのはありますか？変な質問ですけど。
いや、 山口さんずっと横で聞いてくれてると思いますが、はい、逆に変わってきてると思いますか。
いや私はね延々変わらないなと思っていてそれはやはりその当時から非常によく考え込まれて練られていたんだろうなっていう気がするんです。でそれは大手院あんまり知られてないかもしれませんが、大手院を作るときには大手院コンセプトブックっていうのがあるんですね。でこれ私は実はもともと都市計画をやっていたので、ハードを作るためには、まあ、そのプランニングをして、でハードとソフトがセットになって動かしていく、まあ、最近の世の、常かもしれませんが、ハードとソフトを融合させて考えていく、で計画をちゃんと作る、まあ、そういうものが、あるのですが、大手院もまたこのハードがどうしても注目されます。鉄とガラスとコンクリートで、本堂は劇場仕様になっていてっていうことなんですが、実はそのハードの設計に合わせてソフト部門もセットにした理念ですね、コンセプトブックっていうものをまとめているがゆえに、原点を遡っていけば必ずそこにぶち当たる、あるいはそこに込められた願い思いというものは必ず参照可能なですね、思いつきで作ってない、しかも、まさに大地が揺れたって言い方はいいのかどうかわかりませんが、阪神淡路大震災という、まあ、社会的な事柄がある。しかしそれ以上に他地域の、それは国が違うという意味も含めて言うと、多様な、場所で営まれている、そのこれでいいのかっていう現状へ の、 このいろんな眼差しがあった、ゆえに多分そうしたまあ、ものにですね、大手院のコンセプトブックっていうものに、まあ、文字の形で、しかし文字になっていく過程のいろんな議論がですね、多分大事だったんだろうなというふうにも思っています。
一言だけ付け加えておくと、まあ、今日西山さんもいらっしゃいますが、そのコンセプトブックを作っていく経緯の中でお坊さんは僕一人だったんだよね、
うん、
この建物を建築された方は、維新寺の、長老さんの高口先生ですから、まあ、あの方はお坊さんでありますが、むしろ立場的には建築家として関わっておられますので、この議論は私という宗教者と、それ、以外のさまざまな、まあ、市民とのですね、対話の中から生まれてきたものだというふうに位置づけています、
うん、
これがもしですね、仏教学者とかですね、布教家とかですね、そういった人が入ってきて、話し合ったら、多分こういう造形もこういう活動も生まれなかっただろうと。それは非常に私にとって、幸いな選択だったというふうに今思っているし、はい、またその当時の人たちの、参助と応援に大変感謝をしています。
ちなみにメンバーで今、西島さんと出ていたのは、今大手院寺町クラブの会長を務めていらっしゃいますが、西島博さん、プランニングの会社と言ったらいいんでしょうかね、その、後ろにもいらっしゃいます、今うなずいていらっしゃいますが、西島博さん、あとは、大阪ガスのエネルギー文化研究所の研究員の、栗本さん、そして、これも、イベントというよりはその都市計画のプランナーなどなどいろんな多方面で活躍されているんですが、吉崎さんという方、そして、外部の、アドバイザーとして、当時京都精華大学にいらっしゃった、橋爪真也さん、今大阪府立大学の先生を、されていらっしゃいますが、そういうメンバーによって練り上げられた、あるいはそこから立ち上がっていった、そんな大手院なんですが、まあ、未だにという言い方をあえてさせていただくとちょっとふっかけているような感じですが、この話をあまたいろんなところでされていらっしゃると思うんですね。変なこれも聞き方ですけど、いかがですか、未だにこの話かよって思うこととかはあったりしますか。フロントランナー、トップランナーであるっていう、なんかそういうむしろ自負があったりしますか。つまり大手院というお寺を現代にこのような形で再建したというのが一つの挑戦だ。これ今手元にありますのは97年の4月10日の朝日新聞なんですが、市民参加型の開かれた都市寺院、これを新しい試みとしてやはり紹介されているんですね。しかし未だにこの5年目を迎えるんですが、再建をして、まあ、大手院ということに、大手院と場所について話をしてくれと言われることが多いと思うん
ですね。
どんなふうに感じていらっしゃいますか。これインターネットで配信されますので、
どうなんでしょう、
答えにくいですかね。
ちょっとごめん、今すぐには出ないですね、は
い、いや、その一方でという言い方をしてしまうと、なんかその我々、まあ、私も含めて大手院の立場にありますから、何か傲慢に思ってるんじゃないかと思うかもしれませんが、少なくとも この大手印という取り組みを一つ多くの方がご関心いただく中で、しかしその取り組みの枠組みというんでしょうか、スタイルとしてお寺と NPO の関係づくり、お寺の中に NPO をまさにそのままお寺立の NPO、そんなことではなく、お寺と NPO が連携をして、あるいは最近の多くの場所で使われる言葉としては共同して、共同は共に同じというよりは共に働く方ですね、一緒に汗をかく、場合によっては一緒に恥をかく、少なくとも共に、力を合わせて協力の協に働く、そういうことを、互いにやっていこう、まあ、これをマネジメントの言葉で言うとリスクを共有するとかですね、いろんなと言われてしまうかもしれませんが、そういう、お寺と NPO の共同を促そうということで、まさに大手印が属している宗派でもありますが、浄土宗では、共生地域文化大賞、共生って聞きなじみがないかもしれませんが、まあ、共生と、常々書く、言葉ですが、共生地域文化大賞というようなものを作ってですね、創設して、お寺と NPO のその連携共同のありようというものをどんどん促していこう、そこに光を当てていこうという取り組みもあると思うんですね。
これ画期的ですね、
はい、うん、そこに大手院のこの間の実践というのは、なんか響き合うことがあるんでしょうか。
大手院のと言われると、その大手院が全部の素系であったというふうにこう捉えられてしまうのも、ちょっとね、違うかなと思うんですが、まあちょっと話を戻すと、そのお寺がその NPO と共同するという、まあ、その共同という言葉はお寺にとってはですね、同じ語感でもう一つ言葉があって、それは教え導くという共同だったんです。
なるほど。同じ共同でも共に働くんじゃなくて、つまり誰かが、前に立ってこう引っ張っていく、教え導く、そういうものであった。
お寺の構造って基本的にご本尊があって、そして教えがあって、それを取り継ぐ宗教者がいて、まあ、お坊さんがいて、そしてそれを信仰する、まあ、男信徒門信徒がいらっしゃるという構図が一つ基本としてあるわけですね。
そうですね。仏法は三宝という三つの宝というのがあって、うん、まあ、何よりも大事なのはやはりその、今おっしゃられた言葉で言うと導く僧がいて、そしてごめんなさい、仏、導く仏がいてですね、そして、そこの、導く前提となる、教え、法があってですね、まあ、法律の法と書くんですが、教えがあって、さらには、その教えを、守っていく、教え、導きの中に、導かれていく、そういう仲間としての、まあ、いわば、共同体があるというふうに。
僧というのは、三がという意味で、もともと複数形です。お坊さんのことではなくて、サンガという信仰の共同体のことをですね、まあ、仏法僧の場合は、意味しているんですが、まあ、それはともかく、つまりそういう構造の中で、今山さんがおっしゃった共同というパートナーシップのね、共同は必要ないんだよ、
うん、
最初からもう一つ役割分担ができていて、ある種のこう権威の構造もちゃんとそこに織り込まれていて、そこにですね、中軸となるような、儀礼や、法要や、さまざまなこう、まあ、文法、の席がしつらえている。そのベースになっているのは、まあ、先祖供養、死者供養だよね。大蓮寺というお寺はもう僕の本寺の方ですけども、まさにそういう形で、まあ、運営をしてきているわけです、現在は。そういう中で共同といっても、私たち一般の僧侶の頭の中に浮かぶ文字は教え導く方の共同しかなかった。だからそれをパートナーシップの方の共同に置き換えるということは、まずとてつもなく大きな大転換なわけですよ。と同時に肝心なことは、そうなった瞬間公職が始まる。なぜかというと、まあ、お坊さんとかお寺というのは社会やそれ以外の世界と対話したことがないからです、
うん、
これははっきり言っていいと思いますけど、まず対話する機会がないし、対話する必要もない。自分とこの教えが絶対である。その教えのことを、まあ、一つのこう定石の形に取り込んで、いわば安定的に供給していれば、まあ、それでお寺というのは成り立ってきたという背景がありますよね。ですからパートナーシップの共同という選択をした途端ですね、問われるわけですよ、
うん、
なんでお坊さんなんですかとか、なんで浄土宗なんですかとか、 なんでお葬式なんですか、いろんなことを問われるわけだよね。それは僕がずっとこの応天で問われてきたことでもあるんですけども、まあ、それに答えられないですよね、
うん、
であるんなら、まあ、ちょっと門閉めとこうかと、
は
あ、いうふうにして閉じていくというのが一般のお寺の、まあ、立ち方ではないか。いや、僕はそれは批判はしていません。それはそれで一つのお寺の在り方だと思うし、そうやって守られていくものもあるんですよ。開いていく一方で共同促進しながら実態がなくなっていく、まあ、これもまあ難しい問題ですが、今後ですね、宗教界が開いていく、共同していく中の行方にね、ひょっとしたら問題として出てくるものがあると思います。つまり宗教が宗教である必要があるのかとか、寺が寺である必然があるのかということまで最終的には降りていかないと、このお寺と NPO の共同というのは極められないんですが、まあ今日はそこまでの話はしないにしても、そういう教え導く共同という立場からパートナーシップの共同へと転換することは、お寺の世界でいうと大変なことなんだということがまず前提にあったわけですよ。だから大蓮寺ではできないですね、これは。これは非常に幸いなことに、大蓮寺の敷地の中に、境内の中にこの応天院という極めて類まれなるお寺があったということと、そこにこれまたまあいいことかどうか分かりませんが、檀家さんがいらっしゃらない、このお寺には応天院には檀家さんがいらっしゃらないんですよ。
大蓮寺の第三世の隠居寺として陰性、という言い方がつく、よく言われますが、隠居寺として立ち上がっていったという、そういう歴史的な背景もあって、
お墓もないんです。ということはどういうことかというと、お葬式もないわけです。山口さんが言いましたね、墓ない、葬式ない、お金がない、三内神だっていうのは、これ名言でしたけど
ありがとうございます。
何にもないだ、何にもないというところから、まあ、初めて再出発するということができたということにおいて、まあ、97年の大手院の立ち上がりというのは極めてまれなことだったということは、まず認識しておかなきゃいけないと思うんですが、であれがゆえにお寺と NPO の在り方というのは、もともと原点として、お寺そのものの、お寺そのものの原点と重なってくるんだということに、実はこういう拠点を作ることによって初めて私たちが再確認できたということが大きなことではなかったのかなと思うんです。
なるほど。
で、友幸の話しましょうか。それで、
そうですね、
でさっき、もう一遍話をさっきの質問に振りますが、友幸地域文化大賞という友幸というのはですね、これまあ浄土宗でいうところの愚生極楽成仏道、あるいは玩具諸衆城王城安楽国、もう漢字で言うと難しいんですけれども、つまり浄土宗の浄土教のお経の中にある一句からですね、引用したものです。私たち近代人がですね、共生というと大体これ生態系の言葉ですかね。
そうです ね、生物多様性とかでもよく言われたり
します、という言葉ですが、日本人的に言うこの共生というのは、むしろ共生と言わずに愚生と言います。そして愚生には対になっている概念があって、それは、共に死ぬということです。だから共生共死で一対なんです。死んでしまうのかなと思うかもしれませんが、これは浄土宗の言う死というのは決して死んで亡くなるということではなくって、往生する、
生きて生きるってことです
よね。もう一遍、仏に生まれ変わるという教えがその中には、ちゃんと染み込まされているんだよね。それはなかなか現代人にですね、すぐこう通用する話ではないかもしれないけれども、私たちが横の関係のネットワークで生きているがごとく、私たちの命もまたこれまで私たちを運んでくれた、過去の人々のおかげによって、そして私たちのこれからの未来を引き継ぐであろう、誰かによって縦の関係ね、その関係によって成り立っているんだという横の関係と縦の関係を包摂していく、そういう宗教的な概念として、この共生愚生という言葉は本来定義づけられているんです。わかりますか、
いかがでしょうか。わかりましたでしょうかね、聞いていただいている方々は
でそれを冠に置いたさまざまな地域活動を教団として支援していこうというふうに立ち上がった2006年でしたかね。これが共生地域文化大賞の出発点です、
そういう意味では共同教え導くという、その誰か強靭な、個の存在があって集団を率いていく、そういうところからすでに集団と集団が混ざり合っていく、しかもそれは日常の暮らしの中にいろんな、まさに問題もあるし可能性もあるし、しかし限界もあるし、だからこそ実に尊い営みとしてその場というものを、作り、そして場というものを、いわば開いていく、そして開いたことによってまたその、担い手の人たちの間で、 悪い意味じゃなく一旦グッと収束するという意味では閉じて、そしてまた開いて結んで開く、そういうこう一つきっかけとしてまずお寺を開こう、そしてその開く際に、まあ、二つの、お寺が大蓮寺というお寺と、つまり檀家さん、一般的なあのイメージでいうお寺と、一般的なイメージには、まあ、いわば縛られない、もう そもそも縛りを持っていない大天院というものがまさに共鳴し合うことによって、それが時代と共振して、この15年余りですね、この15年弱いろんな活動してきた、まあ、その素形という言葉を先ほどあの住職は使われましたが、たまたまそれは大天院のスタイルの一つであって、大天院のスタイルが答え、もっと言うと正解ではない、
違いますね。
それを、あの改めて、この場で確認というかですね、我々はそんなこれが正解だということじゃなく、まさに問うた問いを、逆に答えじゃなくて問いを投げかけ続けている、そんなところを、伺えたような気がしています。
そこはまさにその通りで、僕はね、大天院が、まあ、なんていうかな、こういろいろメディアに取り上げられたり、僕があちこちでお話をしたり、まあ、それはそれで大変、まあ、あの僕らの一つの役割ではある、まあ、そういう説明性を高めていこうというのがね、あの新しいお寺のもう一つの僕はあの責任だと思ってるんですが、だからといってそれがその寺をその社会開いていく一つのモデルなんだ、もっと言うとそれがなんかやっぱり目標なんだというふうに捉えられると少し違うんじゃないかなと思うんですよ、うん、でこのお寺はですね、あの伝統仏教やあるいは新宗教などのですね、若いあのお坊さんたちがたくさん見学にいらっしゃいます。で彼らが一様にやっぱり驚くのはこの建築なんですね。で次驚くのは山口さんなんですよなんという建物で、なんというすごい人がいるんだ、で3番目には僕らできないなって、こうなるわけですよ。
いや、私の前に住職が面白いですよね
僕はね、あのさっき、多様性という話が出ましたけども、まさに7万6千のお寺があるんであれば、7万6千通りの地域とお寺の関係があるはずであって、この大天院がそのお寺と NPO という枠をですね、象徴している、リードしているものでも何でもないというふうに思っているんです。だからもっと多様な事例が、もっとあの生活に密着した形で、もっと人の生き死にに触れ合うような、もっと地方で、ひょっとしたら海外でさまざまな事例があるんじゃないか、そういうものを掘り起こしていかないと、大天院勝ち組ですよねって言われたことがあってね、これすごくショックだったんですよ、うん、
なるほど、
うん、そうか、勝ち組で見えるんかと思った時すごくショックで、こらいかん、もう一遍あの再出発せないかんと思ったのが、この留木地域部会大使は私が発案、まあ、したというか、
まあ、たまたま提案をする、まあ、そのね、立場にいらっしゃった、
それは個人としてあのその発案した思いをね、個人として述べさせていただければ、うん、そういう私にとっての一つの焦りみたいなものがあったんです。
なるほど、は
い、
お寺と NPO、 まさに大天院という場で多様なことが営まれている、浄土宗大天院という寺院の立場と、大天院寺町クラブという法人格はありませんが、会員組織によって、営まれているような事業の、形、その原点にあるのは何だったのか、その、海の、なんて言うんでしょうね、こう一つ光というか、泥沼に咲く赤いハスの花かどうか分かりませんが、何かその生まれていくその、源流にあった、その秋田住職の、思い、あるいはその、15年、を経て、何を持っていらっしゃるのか、そのことについてお伺いをしてきました。短い時間であったと思いますので、もし引き続きですね、このお話を深めるのであれば、この点についてぜひ関心を向けていただきたいと、そんなような、もしおすすめの本ですとか、あ、これ皆さんにお伺いしてるんですけど、映画ですとか、こういう場所に行け、こういう人に出会え、まあ、そんなような、この聞いたこのお話を聞いていただいた方に、その次の一歩を、もし踏み込むとすれば、こんな方が、こんな方法があるんじゃないか、お示しいただければなと思うんですが、いかがでしょうか。
僕がですね、一つそれこそ目標にしてきたお寺がもう一つありまして、長野県のですね、松本にですね、臨済宗のお寺で神宮寺、神宮球場の神宮なんですけど、
お寺なのに神宮寺、神宮寺、まあ、これも神仏混合の時代の流れを組んでるのかもしれません、
はい、高橋拓司さんといって、もう すっかり有名な方で皆さんご存知かと思います、岩波新書からですね、寺よ変われというですね、はい、本を書いておられますけども、その高橋さんに、まあ、なんていうかな、こうやっぱりずっと見上げてきた存在なんです。で、あ、これはあんまり喋らない方がいいの、
はい、
ごめん、元へ戻りますが、寺よ変われというですね、本を、書かれました。ぜひですね、その本を読んでいただくか、あるいはもし機会があれば、高橋さんの神宮寺を訪ねてみてもらうと、あ、大手のヒントはここにあったのかというふうに分かっていただけると思います。
はい、高橋拓司さん、岩波新書から出ておりますが、寺よ変われ2009年に出た本です。非常に読みやすく、そして神宮寺の紹介なんですが、神宮寺を通したまたこれも7万6000分の1の問いかけがその中にはあると思います。ぜひ大手院の、いろんな営みと一つ照らし合わせながら、あるいはご自身のそれぞれの、これを気になっていただいている方の身近なお寺一つ一つと重ねながら、いい悪いではなくて、それぞれのお寺のありよう、営み、そしてそこに関わる多くの NPO の、まあ、関係性というんでしょうかね、そのあたりに、ご注目いただければと思います。お寺とグリーフ、第1話というんでしょうか、お寺と NPO の関係について、秋田光彦さんに伺いいただき、お話を伺いました。この、ロストチャレンジは JR 西日本安心社会財団の、女性によって取り組んでおります。まずはお話ありがとうございました。
ありがとうございました。